あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
見ました？アップルの発表会。
発表会は全然見てないですね。今回は全く興味がない。
最近クムさん、実際の当日 あのリアタイは見てないけど、その後、
はいはいはい、
つい翌日の朝、ね、
チェックしてね、
チェックして、うん、今回はあれですね、心に響くものがなかったっていうことですか？あの iPad mini とかも。
ああ、いや、響くものがなかったんじゃなくて、懐がないんですよね、言ってしまえばね。まず
そうか、
懐が寂しい、ね、そうそうそうそう。だって欲しいもの いくらでもあるんですよ。今私一番欲しいの、うん、GoPro ですから。
そう、何、あの撮影して、あのドライブの様子を流すんです。
まあそれもね、できるならしてみたいなとかも思うし、うん、そう、そのなんていうのか、ドライブレコーダー代わりに欲しいなっていうのもあるし、
うん、
っていうのがあって、 GoPro はちょっと欲しいなって今更思ってるわけですよ。
なるほど。
そう、今日なんか新型が出るらしいんだけどね。で、新型が10が出るらしいので9が安くならないかなって今思っているところではありますけど。
アップルどころじゃない、ね、
そうそう、アップルどころじゃない、まあ、っていうか正直1年おきに買い替えなくてもいいじゃんっていう。
クムさんがそう言う、その口で言う、
はい、あ、まあまあね。いや、だから、まあ、ただ今回に関してはね、もう正直欲しいって言えば、うん、iPad mini は欲しいですよ、正直ね、
うんうん、
しかもセルラーの方が欲しいね、便利だから、うんうんうんうん、でも買うかって言われたらどうなんだろうなっていう、うん、いや今あるんだよ、昔前のミニが、うん、
買った時にね、番組でも話しましたもんね。
そうまだ未だにありますし、うん、でも何かに使うかなって思って置きっぱなしになってるけど、結局使ってないわけですよ、
うん、iPad Pro も買いましたしね。
そうだね、 iPad Pro の、う
ん、あれが一番記憶に新しいかな。
そうですね、だってあれが一番新しい、 M1 が乗った iPad Pro 12インチを何、 12.9 インチか、もうなんとなく買ったっていうね、本当に。なんか急にストレス発散で欲しいと思って買いに行ったっていう、うん、親と揉めた時でしたね、あれは確かに。
そうね、はい、うん、いや今回のラインナップ見てて、あ、クムさんがあの心にこう引っかかるとすれば、その iPad mini かなって思って見てました。そう
です
ね、ま
あ、確かにね、12インチ、うん、まあ、ほぼ13インチなわけですよ、プロは、うん、だから13インチは持ち運ぶのに重いのね、うん、やっぱりそれなりにね、うんうん、だからこう移動するときに持っていくものとして実作業をするには、確かに今回のミニは非常に魅力的だと思うんだけれども、
うん、
でも現状ね、やっぱりその iPad でできることと、
うん、
Mac でできることが、こう Mac でできることが iPad でほぼできるような状態になれば、
うん、
ミニも魅力的だと思うんだけれど、
うん、
実際ね、やっぱり3手間4手間ぐらいかかるわけですよ。だいぶファイルとかね、いろいろ使えるようになって、こう例えばやりたいことができるようになりつつはあるんだけれども、もうちょっとなんだよ、その手間がめ
ん
どくさいわけだったら、もう Mac 持ってた方がマシじゃねってなっちゃうわけですよ、ノートをね、そのぐらいの差なんですよ。
なるほどね、
だって13インチ の、うん、まあ、その iPad と薄型のキーボードと、もしマウスまで持っていけば、もう MacBook Pro 持っていった方が軽いわけ、下手したら、でしょ、そうなっちゃうわけですよ、うん、だったらもう家でやる作業と同じ、ね、まあ、そこまで快適ではないけど古いプロだから、うん、でも一応仕事はできるわけなんで、
うん、
外でもね、
うん、
で大体最近は車かバイクで移動してるでしょ、
うん、
乗せときゃいいわけじゃん、はっきり言ってさ。だったらその iPad でやんなくてもいいわけよ、無理して、
う ん、
だからこれがミニサイズでね、ほぼ自分がやりたい仕事ができるんだったら、まあ別に買ってもいいかなって思うと思うんだけど、現状手間がその3手間ぐらい増えてまで iPad でやるかって言われたらちょっと悩むんだよね。そう、ほとんどが iPad でできるレベルになっちゃうと、もうミニは飛びついたかもしれないねっていうところで、
まあ、今後に期待ですな。
そうなんですよね。結局アプリとかその、まあ、やってる使ってる仕事で使ってるサービスとかがもう完全に iPad でも問題ない状態であれば、いや問題はないんだけど、そのサービスからそのお仕事先に向けての作業が結局パソコンの方がやりやすいっていうだけの話なんだよね。
うんうん、
大体はほら今ブラウザー上から何でもできるようになってるじゃん、
うん、
だから、
ね、
うん、そうそう困らないんだけど、そこからちょっと若干アナログチックな作業が必要だったりするわけですよ、
うん、
でそこがめんどくさいわ、そこがね、うん、そう、その手間を本当は簡単にできれば別に iPad だけでもいいだけどね、っていうか iPhone でもいいわけよ。
手が届くまでいければね。
そうそう、はっきり言って iPhone でもいいわけ。その手間だったらね、
うん、
その手前までだったら、だからね、うん、なんかちょっとね、もうちょっとこうそこをうまくこう、いや仕事でやれれば、こう逆に言えば iPad すらもいらない。iPhone の Mac Pro ぐらいのね、Max ぐらいの画面があればできるっていう話なんですけど。まあ、そんなところで悩んでる、はい、まあ、悩んでもいない今はね、はい、あのミニがどうしても必要な時が来れば買うかもしれないですよ、次の世代ぐらいの、次の世代というか、うん、あの来年ぐらいのミニだったら買うかもしれないよね。
うーん、
今はとりあえずあのお金に余裕がないという単純な理由で、うん、というか他に欲しいものがいっぱいあるという理由で、
ね、優先順位が高いものがある
から、そうそうそう、だって冬も来るでしょ、うん、まあ、レザージャケットは買いましたけれども、
うん、
ね、
このレザーのパンツとか
レザーのパンツも欲しいんだけど7万もするんだよ、これもまた6万ぐらいするのかな、うん、そう、
見ながらこのその iPad mini とか見ながら、うん、クムさんの革川ちゃんってこのぐらいだ
った、そうそうそう、7万してますからね、あれね、
あ、もう買っちゃったしね
そう
若干思ってました。
そう、それで次はレザーの、ね、冬用の手袋も欲しいわけですよね、
うん、
ね、でそれはもう買うつもりなわけですよ、
ね、
来週串谷さんが長崎に来られるのでそこで買うつもりなんでもう買うでしょ、
うん、
まあ、ブーツとかもね、ツイッターとかで書いてたみたいに昔のやつをこう引っ張り出したりとかいろいろしてるんで、うん、靴はまあいいかなって。本当はパンツもレザーが欲しいんだけど、そこまではちょっとさすがに今年は手が出ないんで来年のお楽しみにしとこうかなぐらいで、
うん、
っていう、
じゃあ代わりの何かを買わなくちゃとかね
だからそこが今 GoPro の方に行ってるわけですよ、頭の中はね。
なるほど。
そうっていう感じなんで、アップルさんは今年は今んとこ何もなしかなという感じ。
わかりました。
そうです、うん、はい、本当に
ちょっと今回は私も期待は薄いわ、うん、薄いというか無理だな、いつものね、うん、買っちゃいましたっていうのは今年は
今年はないと思います正直、まあ、
今回は、
うんうん、まあ別に何か欲しいものがないじゃあそのミニぐらいが気になるなぐらいのレベルです ね、うん、
ね、
はい、
はい、クムさんの代わりに私が買っちゃいましたっていうようになるかなどうかなということで今日もホットキャストスタートです。
ミッチーさん何が欲しいんですか。
え、アプローチ。
ああ、前から言ってましたもんね。
そうなんです。ずっと虎視眈々と狙ってるんです。で、新しく7、7が出るから。
シリーズ7が出ますね。
そうですね。
はいはいはい、はい。
なので、そうなると、6とかが安くなるっていうのを小耳に挟みまして。うん、まあ多分、
いつもだったら安くなりますよね。はい。
で、
併売されるみたいですからね、6は。うん。うん、
そう。ねえ、じゃあ6にするかなって思ってたんですが、まあ7かって、ちょっとあの発表を見まして、今回は画面が少し
大きくなってます、はい、
大きくなりましたね。で、私がずっと気にしてた衝撃に強くなるっていう、
そうですね、
耐亀裂性能っていう、
はいはいはい、ガラスがね確かに強くなってるみたいですよ、うん、
アップルウォッチ史上最も強い全面クリスタル、
はい、
でそこにちょっと惹かれまして、うん、
あと充電が早くなるみたいですね。
そうですよね。いや、
まあスクリーン領域は広くなるから、うん、まあちょっとした電卓ぐらいは押せるんじゃないのっていう感じもある。まあ
これで電卓を打つ用事なんて普通に
ないと思いますけどね。
iPhone でもないですから。
ないですよね。まあね、うん、とは思いますけど。
多分機能半分も使いこなせないだろうなっていう前提もありまして、はい、それで今まで手を出しかねてたんですが、はい、まあ結局フェイス ID 問題。はい、結局今回のあれですね、13もフェイス ID のまんまなんですね。
そうですそうですそうです、はい、うん、指紋がどうのこうのとかいろいろ言われてましたけど、結局はフェイス ID ですね。なんかちょっとサイズ変わったみたいですけど、うん、はい、そのままですよ、
その問題、
はい、マスクをしてて開けるというのはアップルウォッチをしている人だけですからね。
うんうん、その点と、あとはあれですよ、健康関係の機能ですね、
はいはい
はい、はい、ちょっとコロナがこのまま飛ぶこの状況続きそうだなと。
まあ完全にゼロになることはないですからね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあインフルエンザみたいな感じに落ち着いてくれるのがまあよくて、そんなとこでしょう、うんうん、
そうね、ちょっと避けるのも難しい、まあ、もちろん用心はすごくしますけど、うん、だからといってもう完全に避けれるもんでもなさそうだなっていう気持ちがちょっとあって、うん、そしたら今まで以上に健康管理を、
はいはいはい、
うん、まあ年が年だし、
そう、ね、
健康管理をね考えていきたいなっていう部分ですね、
うん、まあなんかね、いずれは血圧もとか体温もとかいろいろ言ってましたけど、今回結局は、うん、シリーズ6から変化はなかったみたいなんで、
うん、そうですね、機能はそのまんまでしたね、
はい、だからまあ充電が早くなる、ガラスが強くなる、画面が大きくなるぐらいですけど、うん、まあその分の魅力はある、特に充電が早くなるのはいいんじゃないのと思うので、うん、
うんうん、っていうので、
はい、はい、
ちょっと気持ちが7の方に。
まあ7でもね、別に悪くはないと思いますよ。うん、はい。まあ今まで私ずっと時計つけてますけど、バイクに乗る時もつけてますし、うん、でも全然保護シートとか一切貼ってませんけど、うん、傷もついてないし、うん、それほど気にしなくてもっていう気はしてますけどね、うん、6でもね。
でアップルウォッチをお迎えするためにこの夏は私かなり頑張って腕時計をつけて、はいはい、毎日仕事行くときつけて、はい、
私だって真っ白になってますよ、腕のところ。結構日焼けしたからさ今年さ、バイク乗ってたおかげで、ね、だから、うん、左右比べると腕のところが左手だけがちょうど時計のサイズに白いですよ、
うん、私もちょっと白いんですけど、うん、どうしてもなんかこうフェイスの部分がずれるらしくて微妙な位置が変な丸がついて、はい、あとはやっぱりこう汗元の戦いがあったのでちょっと シリコン系は
まあいろいろ選べるからね、うん、そうそう、シリコンはねちょっとねやっぱ私もおすすめしない感じがあるので、う
ん、なのでそこもまあ、うん、選んで、まあもちろんご予算内でってことにはなりますけども、はいはい、うん、
まあ好きな
の、
まあ、
いやいや、
やっぱり一番いいのは、
う
ん、ストアがある地域の人はストアに行っていろいろつけてみるのが一番いいと思いますよ、ベルトに関しては、うん、選べるからね、
うん、
ストアがないところの人はもう本当ね、その店頭在庫のあるやつか、もう画面でアップルストアの画面で見ながらこれが合うかなっていう素材感までは分からないじゃない、見た感じさ、うん、ね、で、うん、選ぶしかないので、うん、そんなに並んでるショップは多くないですからね、いろいろベルトは ね、
う
ん、
そうですね、
社外品は置いてあったりするんだけどね、うん、純正はそんなにはなかったりするんで、
う
まあ商品数も多いから。
コロナもあって、うん、もう全く街中に出なくなっているので、市の中心部とか。
はい。
ちょっと街出るの怖いんですけどね、アップルストアの上に行くのが。
いや、大丈夫でしょ、アップルストア、はい、ちょっとしっかりしてると思いますよ、さすがに、うん。
ちょっと行ってみようかな。
そうです、ね。いや、健康のためにだから。
うん。
うん、まあ、健康のために。健康のために覗きに行ってみてはいかがでしょうか。はい。
はい。
ということで、ミッチーさんがもしかしたらアップルウォッチデビューするかもしれないという話ですね。
そうですね。
はい。
はい。さあ、前回はワクチン打ってきました。ということで、私のモデルナ2回目の話をしました。
はい。
まず、コメントいただいてますので、ご紹介します。
はい。
マナンさんからいただきました。こんにちは。看護師の資格を持っています。筋肉注射の痛みですが、痛みの違いとして考えられることとしては、射液の温度と打つ側の思い切りの違いだと思います。注射液は冷たいと痛く感じるそうなので、一旦冷蔵庫から出して常温にして使うのですが、それが不十分だったのかもしれません。また、ゆっくりやるのとその分痛覚に触れる時間が長いので痛く感じます。慣れていなくてゆっくりやっちゃってたのかもですね。でも打たれる側のその時の気持ちによるものが大きいし、少しの打つ位置のズレによるものもあるので、医療者の技術ばかりということもないですよ、ということです。どうもありがとうございます。プロの、
はい、
プロの、
プロの
意見は、あ、なるほどね、そういうこともあるんだって。うん。ちなみに、あの、打たれる側のその時の気持ちはもう私は微笑み全開だったので
って言ってましたもんね。
はい、しっかり楽しんでたので
まあ私も別にね、うん、もうほら注射が怖いという年ではないので、
うん、そうなんですよね、はいはい、そういう年じゃないのでね、ので、
う
ん、
そうそう、あ、これは今日は痛いなとか痛くないなとかそのぐらいの、
うん、
思ってたほどではないなとかそんな感じですもんね、レベル的にはね、
うん、そうですね、そう
最初チクッとしますよって言われるときに、あ、チクッとするのは分かります、あ、痛いなと、時は痛いなと思いますしね、うん、でも別に痛っていうほどではないですけどね、さすがにね、もうね、
あ、でも私ね、やっぱりね、打つのを見るのはちょっと、うんう
ん、ああ、そうね、見ないようにはしてますよね、やっぱりね、
そう、
見たらね、やっぱりね、怖さが、怖さというかね、なんかより痛みが増すような気がしますよね。
まあでも目の端でチラッと見てるんですよ、うん、お、深い、意外に深い、あ、結構いくなみたいな、うん、
もうなんかね、慣れてきたっていうか、あんまり、うんうん、私ね、一番痛い注射を小学生の頃かやってたんですよ、うん、当時、
うん、
結局聞いたか聞かなかったかわからないんだけれども、毎週、毎月、うん、いや最初は毎日行って、それを、うん、次は1週間に1回、2週間に1回、1ヶ月に1回みたいな感じにどんどん伸びていった。アレルギーを治す、アレルギー性鼻炎だったんで、うん、私アレルギー性鼻炎を治すために体質改善の注射っていうのを当時打ってて、うん、
そんなのあったんですか？
あったんです。
私もあのアレルギー鼻炎であと病院に通ってましたが、はいはいはい、あの鼻になんか
くるみたいなのついて、それもしてました、それもしてました、はい、あれだけじゃなくて注射もしてたんですよ。で、だけど結局治ったか治ってないかもよくわからないまま、いつの間にか行かなくなっちゃったんだけど、あ、多分中学生になったからもう時間的に行けなくなったのかな、よく覚えてないんですけど、しばらくその数年は通ってたんですよね。で、その注射がね、めっちゃ痛いの本当になんでこんなに痛いのっていうぐらい痛かった記憶があって、あんな痛い思いして治らなかったら意味がねえじゃんと思ってたっていう
そうね、
そう、体質を改善するためだけですの注射なわけで、うん、結局体質は改善したのかしなかったのか結局わからなかったっていうね、
うん、
まあ、あの、その後も結局鼻炎は治らないままでしたから、
うんうん、そう、
あの注射、あの注射に意味あったのかなと思って
私もシュッとするの言ってましたけど、結局 治ったのかどうなのか
は。いや、結局治らなかったんですよ、私は。だから治らないから、うん、結構、なんだっけ、こう、鼻炎薬みたいなのは常用してましたからね。中学、高校ぐらいの時。だって、うん、鼻水出ちゃうじゃん、どうしても。
うん、
で、それが、ね、かっこ悪いし、嫌だから、
ね、
うん、ぼーっとするから、うん、どうしても。で、まあ、花粉症とかそういう、レベルだったのかもしれないけどね、
うん、
今はそこまで全然ないですよ。だから花粉症の時期は花粉症の薬飲んでれば止まりますし、多分薬も進化してるはずだからね、当時とはね、だから全然困らなくはなってるけど、当時は大変だったの。だからすごいこう24時間ストップみたいな薬を飲んで、だから常用してましたもんね。
かなり結構、
うん、
あれですね、ちょっとひどい感じ。
本当だったら病院に行くべきなレベルだったと思うんだけど、うん、病院に行ってあの注射をもう一回するのが嫌だったんです、結局ね。
なるほど。
そう、
うん、私は耳鼻科に行くといつも待合にあったジョジョの奇妙な冒険家とこち亀がずっとザーッと並んでるので、
はいはい、
それを読むのを楽しみに行ってたら親からもう行かなくていいちょっと
私はそこでサンデーを読んで、うるせえやつらのファンになりましたっていう過去がありましたけどね、はい、まあそういう意味ではこうオタクのおの字がスタートしたのはそこかもしれないですよね
はい、ちょっとね、マナさんのいろいろいただいたコメントを参考に、はい、次打つときは3回目打つときはしっかり観察しようと思います。
私でも今週末なんですよ、はい、ファイザーですけど2回目ね、土曜日なんだけど、うん、妻が同じファイザーで今週月曜日に受けて、うん、やっぱり2回目だったから熱が出てたんですよね、
うん、
それなりにで、
うん、
ファイザーはほらそんなにね、大丈夫っていう人もいるし、
うん、
でも、いいね、一応用心して休みを2日取ってた、まあ、2日っていうか注射の日と翌日取ってたから、うん、まあ結果的には助かったみたいですけれども、うん、やっぱり倦怠感と腕が上がらないっていう、腕が上がって上がらないっていうか、うん、まあ全体的に体中筋肉痛みたいな感じになってたみたいで、うん、だからもう本当しばらく寝てましたもんね、
うん、
動きにくいっていうこと、体がだるいっていう感じで、うん、でやっぱり熱も出てたみたいだから、あ、うん、ファイザーでもやっぱ人によってはこういうふうに症状出るんだなと思ってさ、
うん、
年齢的にもねほぼ一緒ですから、ちょっとねやっぱ怖いなと思う。当日の夜が収録なんで、
あ、予定が入っちゃってるんですね。
そうそうそうそう。だからまあ、うん、当日の夜は腕ぐらいだったみたいなんで、まあ大丈夫かなと思うんだけど、
う
ん、翌日が編集でしょ。
みんな2日目っていう
から。そうそうそう、うん。編集の時にね、だるい状態は嫌だなってちょっと思ってるところなんですよね。
うん、
そう。まあ倒れてでも編集はしますけど。いや、やだな、それはやだな、俺は何もないといいな、腕ぐらい痛いのは別に構わないけれど、とか思いながらね、だるいのはちょっとな、みたいな。しかもほら、今体調良くないんだよ、正直、私。
うんうん、
その、風邪気味っていうのもあって、で、しかも今日、熱中症になりかけまして
バイクでどこか行ってたんですか？
いや、バイクではちょっと出かけてましたけど、はい、そんな遠出はしてないので、うん、今日はじゃなくて台風が来るでしょ、
うんうん、
っていうのもあって夕方からこうとりあえず庭の雑草をウィンウィンでやってたんですよ。
うん、
まあ1時間もやってなかったんだけど、めっちゃ汗かいてて、
今残暑が戻ってきて
ましたから。そう、まあ台風がね近づいてきてるっていうのもあって、うん、っていうのもあって、湿度も高いし、そう、
うん、
でとにかくすごい汗かいて、でまあでもそれでも一応全部終わらせて、多分全部取り終えるまで全部で約1時間ぐらいだったのかなとは思うんですけど、うん、とにかくその後急に体中がだるくなって、うん、なんかすごい熱があるみたいな気分で、
うん、
これは8度あるわって思いながら、もしかして俺コロナじゃねぐらいな気分で体温測るんだけど、6度もないんですよね。だから、あれおかしいなとか思って、あ、そっか、これはあんだけ汗かいてたから、なんだ、熱中症じゃんって思って、水飲むんだけど、いくら飲んでも落ち着かないっていう感じで、ああ、よくよく考えると、あれだねと。塩分が
大
そうそうそうそう、うん、的なものじゃないと効かないんだ、もうこの状況になるとって思って、
塩と砂糖を入れて、
うん、まあ、まあ、とりあえず、うん、塩分 の, あのタブレットがあるじゃないですか。
うん、ありますあります。
そう、それはね、夏用に買っておいたのがあったので、うん、でそれをとりあえず舐めながらお風呂を上がって、とにかく風呂入って、でもゆっくり使ってたら死ぬかもしれないと思って本当にすぐパッて上がって、クーラーのめっちゃ効いた部屋で、
うん、
それ舐めながら寝てました2時間寝たら治りました。
まあ、注射の日に備えて、
そうそう、だってとりあえずね、
体を休めてしっかり、
うん
うん、
困るんでね、いろいろとね、そういう、そういう。
備えておいてください。
備えとかなきゃと思って。そう。打てないといけないしね。まあ本当は健康、ね、不安があるときは打たない方がいいって言いますけど。
そうなんですけど。ちょっとね、予約の変更って2回目できなくないですか？
わかんないけど。
キャンセルして取り直し。
そうそうそう。だからね、それも嫌だしね。だって結局その分伸びるわけでしょ
う、うん。そうそう。
そう。で、まあ別に今、ほら、具体的に熱があるとかそういう症状が何か出てるわけではないので、うん、まあ受けるなら、出るんだったら受けときたいしね。熱中症と風邪はまた別もんですからね。今回のはちょっと無理をしすぎただけの話なんで、私がね、うん。と思うので、はい。まあなんとか、あさってか。土曜日受けていきたいと思います。はい、
はい、頑張ってください。
はい、もう早くこれでね、やっと普通の人になれる。抗体持ちにならないと早くね。
ね、はい。さあ、ということで、前回前振りしたんですが、はい、美味しい話をしようよ今日はっていうことになってたんです。
全然美味しい話してませんね。
いや、私。ね、あれから秋らしい食べ物が炊き込みご飯の話をしようって言ってたなと思って、この秋初のお芋ご飯、さつまいもご飯を炊きました。
はい。
うん。やっぱり美味しいですね、芋ご飯。私すごい好きなんで、
はい、
冬には何度か来るんですけども、
うん、
本当は栗ご飯がいいんですよ、今の時期はね。
栗がそろそろ出てくる頃ですね、うちね、栗のシーズンに剥いたやつをそのまま冷凍してたりするので、うん、だからたまに栗ご飯出てきますよ、時期はず、ね、関係なくね。
私も前まで一気に栗頑張って剥いて、うん、で冷凍して、で適宜栗ご飯なの何度もしてたんですが、はい、結局その栗を剥くっていう工程が重労働なんですよね。
わかります、わかります。めんどくさいよね、
う
ん、あれはね。
そう、本当小さいネットに入った1回分、栗ご飯1回分の栗を剥くのでさえ、うん、なかなか辛いな。はい、で、いつも栗の皮剥きの道具を買おうかどうしようか、
毎年ながら、ね。いや、あれあると便利ですよ、やっぱり。買った方がいいって。
あ、やっぱり。
うちあります
よ。あれを買ったら、でも今度栗を毎年剥がなきゃ、はい、剥かなきゃいけないとか、なんかそういういろんなジレンマにですね。
まあ私はちなみに言うとそんな栗好きじゃないんですけどね。だから、妻と娘は好きですけど、
うん、
だから栗ご飯は食べるけど、栗は少なめにしてもらってますよ。
うんうん、
栗はあんまりその好きじゃないというか、もともとそんな食べない家庭に育ってたんで、
うん、
そう。でも、出てきたものはほら、食べるというふうにね、うん、ちゃんと自分の中で決めてるので、
うん、
嫌だとは言わないです。
なるほど。
で、うまくないわけじゃないんだけど、ゴロゴロ栗が入ってるのはちょっと遠慮したいな。なんか 1、2個ぐらいにしてもらってる感じですね。
あ、そうなん。
はい。
うん。私、
むき栗とかあるじゃん、なんかこう剥いてくね、 高級栗、甘栗の高級
のやつ。
高級なやつとかもあるよね、結構ね。で、そういうのも、うん、娘はよく食ってますよ。娘と妻はよく食ってますからね。私はだから食わないから全然食べることはないけど。うん、なんか、いろいろ高いのが来たら喜んで買ってきてるみたいだけどね。
私、子供の時は栗ご飯って、甘栗だったんです。
そうなのね。
甘栗って皮を剥くのが楽じゃないですか。
はいはい、確かに。
っていうのと、うちの父が、冬は甘栗を焼いて売ってたんです。
お店
よくスーパーの店頭で、あるじゃないですか、はいはいはい、場所借りてとか、はい、そう、夏はわらび餅、冬は甘栗。もちろん工場でも作ってあるんですけど、はいはい、そういう店頭もやってて、はい、そしたら余るんですよ。
なるほどね。
余ったのがうちに来るので、かなりダブついてて、甘栗が、はい。それで、それをどうにかする方法っていうので。
栗ご飯になってたわけ。
栗ご飯。本来はもちろん、みんな普通の栗の栗ご飯が好きなんですけど、うん。うん、まあ、
仕方ないよね、
あるし、うん、それもあるし、やっぱりね、剥くのがすごい楽なんで、
はいはいはい、
で実際に自分で、普通の生栗で栗ご飯を炊き出してから、うん、きっつと
めんどくさいからね、単純に。
そう、でも美味しい、美味しいから、すごく私栗好きなんですよ、はい、うん、だから栗ご飯の時とかの生栗を剥く時には結構多めの栗を買ってもう一回頑張って、はい、3回ぐらいの栗ご飯に。
栗はさ、やっぱり女性好きだよね、本当に、
ね。そう、芋栗なんて、
ね、
うん、豆もね。
そう、で、男はあんま好きじゃない人多いよね、やっぱりね。
そうね。それは思います。まあ、なので、ちょっと栗ご飯の、なかなかこう、腰の上がらなさを思うと、はい、芋ご飯はすっごい楽なので、ね、ただ切って入れるので、
はい、
入れればいいので、本当割と回数多く登場しますね。はい、他にも豆ご飯もいいですけどね。あれはちょっと秋じゃないですけど。
そうだよね。豆、うん、グリーンピースのご飯ですよね。
そうそうそうそう、はい、美味しいですよね。
美味しいですね。豆ご飯は嫌いじゃないですよ。
うん。うん、まあ、そういう何一種類の具が入ったご飯もいいけど、はい、秋になるとあとはやっぱりこう醤油味系のほら。いろいろあるでしょ、はい
は
い
は
い、鶏肉とか。
私はレトルトのやつをね、放り込んでそのまま炊くのが簡単でいいなと思って、う
ん、最近なんかそれでも美味しいのいっぱい出てます
ね。いやいや、十分美味しいですよ、
まあ、アゴだしのやつとか
いろんなのがある
からね、出てて、うんうん、なんかそれも今までとんでもない、そういうの使うのとんでもないって思ってたのに、
そうなの、うちもう頻繁に使ってますよ。
いや、ここ 1,2 年は意外にお世話になってる、は
あ、便利だから、ね、美味しいな、簡単だし、ね、何よりね、本当に
そうなん、はあ、っていうので季節季節の炊き込みご飯がありますが、やっぱり秋は本番だなって感じで、
はい、
ね、はい、皆さんも我が家の炊き込みご飯とか秋はこれっていうのがあったらぜひ教えてください。
はい、サンマがね、はい、食いたいんだけど高くて買えなくてね、今年はまだ食ってない。
今年のサンマは細身スレンダーという噂です。
あ、そうなんですね
今朝情報番組に言ってた
いや、店頭に並んでるのは見んのよ。でも300円超えてるわけですよ。
去年は高かったけど油が乗って丸々として美味しかった、うん、とお兄ちゃんが言ってました、
うん、いや細いんだったら、うん、その値段出してまで食いたいかって言われたらちょっと悩むよね。
でその分、うん、ほら飲食店がコロナでお休みになった分、はいはい、そういう飲食店で出すようなちょっといいお魚とかがスーパーに、まあ、いろんな種類の魚がスーパーに出てて、結構今はお魚はい、買い時っていうのも許可されてました。
キンメとか普通に売ってますけどね。
さすが長崎、
はい、普通にキンメ売ってますよ
あ、キンメの煮付けは食べたいです。
でもキンメはなかなかうちで食べることないな、
うん、
値段の問題じゃないんですよね、もうね。魚ほらね、翌日魚のゴミがね、生ゴミがね、夏場はね、
そ そう、あの翌日朝に可燃ごみの日に合わせて前の晩にお魚、特にあの骨とかね、
そうなん、
あのお刺身系じゃなくて骨とかそういうアラ系の
そうな
ゴミが出る、
そう、それを計算しだすとめんどくさくて刺身は普通に買うんだけど、うん、魚は最近なんか、うん、あのね、ほとんどゴミが残らない魚だったらいいんだけど、うん、っていうことに、
だから夏場とかは割とちょっとそういうお刺身ばっかりっていう傾向にあったんですけど、これから、
まあ、切り身はね OK なんで、切り身はだってなくなるからね、最初からね、うん、だから1匹でいいの人数っていうのはなかなか買わないよねって、うん、いっぱい安くて売ってんだけどね、
うん
うん、地元だからやっぱり、
まあ、もう少し気温がまだちょっと高いですね、
そうなんですよ、ちょっと生ゴミ臭くてね本当に、うん、はい、まあでももうちょっとしたら落ち着くと思うので、はい、うん、そしたらまあいろいろできるんでしょうね、
うん、堪能したいですね、
はい、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、スズメイロさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。